お元気ですか？川越まさるのちょっと一言です。前回、大村先生が論文を英語で書くことについて触れましたが、やはり英語のゆえに読まれた論文があったのです。北里研究所で働いている時でした。研究室に見知らぬ外国人が大村先生を訪ねてきました。案内してきたのは、京都大学教授の吉田義和先生であり、当時、大学の先生なら誰でも知っている有名な先生でした。北里研究所に他に用件があり、そのついでに大村先生を訪問したのです。この論文を書いたのはあなたですか？外国人は科学の研究で有名なアメリカのプリンストン大学教授の P. フォン・シュライヤー先生でした。シュライヤー先生は大村先生が東京理科大学大学院時代に行った実験の内容を英語の論文で発表したのを読んでおり、その論文を書いた大村先生に会いに来たのです。大村先生はこのような大物の外国人研究者と会うのは初めてですから、どぎまぎしてしまいました。英語でほんの短い会話をしただけでしたが、大村先生は感激しました。大村先生は英語で論文を書いてよかったと思ったのです。国際的に認めてくれるのは英語の論文だけであることをその時体験したのです。研究者になってよかったと思ったのはこの時が最初でしたと大村先生は今でもそう語っています。論文を英語で書いたからこういうことがあったのですね。それも読んだ人が世界的な学者であったのですからすごいですね。人間何かに熱中すると周りのことを忘れる場合がありますね。ある冬の寒い日の夜でした。大村先生が銭湯から帰りがてら研究のことを一心に考えながら歩いていました。どこをどう歩いたか覚えていませんでしたが、自宅に帰り着くと何か硬いものが肩に当たるのです。肩にかけていたタオルがカチカチに凍っていました。逆さにしても折れずに立っています。歩きながら研究のことを考えていたので、時間も寒さも忘れるほど没頭してしまったのでした。あなたはこのように何かに熱中したことがありますか？大村先生は修士学位を取得した東京理科大学大学院に博士論文を提出し、理学博士の資格を取ろうと準備を始めていました。ところが論文をまとめて提出する直前になって周囲から待ったがかかります。北里大学薬学部に所属しているのだから、やっぱり薬学で学位を取らないとダメだよと言われ、東京大学に論文を提出して薬学博士号をもらい、その後東京理科大学でも理学博士号を取るのです。つまり博士号を2つ持っている研究者になりました。博士号を取ることは大変であることはわかります。しかし、2つの博士号を持っている人もいるのですね。やはり、ノーベル賞を取るような学者は違いますね。1969年10月、大村先生は34歳の時に薬学部の助教授へと昇格しました。その頃、ヨーロッパで国際会議があり、文子さんと夫婦で参加することにしました。大村先生は初めての海外旅行であり、学会に出席した先生たちに混じって、ドイツ、イギリス、スイスを回り、ヨーロッパの大きな製薬会社を訪問しました。この旅行は、大村先生のその後の考えや行動、国際的視野に、大きく影響を与えるものとなるのです。ベーリンガーマンハイム社という製薬会社に行くと、研究所のロビーの一角に北里柴三郎先生のブロンズ像が飾ってありました。大村先生はこれを見たときに驚きました。この企業は第1回ノーベル生理学医学賞を受賞したドイツのエミール・フォン・ベーリング博士が作った企業でした。ベーリング博士は北里先生と共同で研究をし、その成果が評価されてノーベル賞を受賞したのです。 大村先生は北里柴三郎先生の知名度に驚き、北里研究所を日本を代表する研究所として守っていかなければならないと考えるようになりました。大村先生が研究していたテーマは、誰かが発見した化学物質を分析して、それを科学的に詳しく調べ、構造を決める研究テーマでした。そのうち、自分が今やっている研究は、他人が見つけた新しい化学物質を調べるだけではないか、と考えるようになります。もっと価値があるのは、新しい化学物質を発見することではないかと思ったのです。人が見つけた化学物質を分析するだけではあまり価値がない。自分で見つけることが大事だ。大村先生はそう思ったのです。よし、自分も新しい物質を見つける研究をしてみよう。そう決心するとすぐに研究方針を広げていきました。1971年3月、畑東寿先生との研究の進め方で意見の違いが多く、大村先生が悩んでいた時に先輩の研究者が思わぬことを言ったのです。私が紹介するからアメリカに研究留学したらどうかね。アメリカで研究するとまた新しい世界が広がってくるよ。大村先生が全く考えていなかったことでしたが、言われた瞬間にこれだと思ったのです。そうだ、アメリカに行こう。アメリカに行ってレベルの高い研究現場で自分を鍛え、もっと自分を高めるようにしよう。先輩に聞けば、アメリカの研究風土は刺激的で合理的であり、絶対に自分のためになるというのです。抗生物質の国際会議がカナダでありましたが、その帰りにアメリカの大学を回って抗生物質を研究している教授らと交流しました。帰国後、大村先生はすぐに行動を開始しました。大村先生は英文で自分を売り込む手紙を書き、5つの大学に郵送しました。手紙を送ってすぐでした。ウェスレーヤン大学の教授、マックス・ティシュラー先生から電報で受け入れると返事が来ました。年俸7000ドルで客員教授として迎えてくれるというのです。そうこうしているうちに他の大学からも返事が来ました。どうなったと思いますか？なんと5つの大学すべてが受け入れてくれるというのです。思いがけない反響に大村先生はびっくりしました。大村先生が英語で書いた論文がすべての大学に評価されたからでした。大村先生は相手が提案してきている待遇を整理しましたが、一番給与が高い大学と低い大学では2倍以上も違いました。しかし大村先生は一番給与が低かったけれど、最初に電報で返事をくれたウェスレーヤン大学のティシュラー先生のところに留学することに決めました。これを考えていますと、やはり英語で書いた論文が評価されたのですね。若い時から英文で論文を書いていたことが、このように留学に道を開くことになったのですね。すべての大学が受け入れると言ったわけですから、本当にすごいことですね。どのような留学生活になるのでしょうか。来週をお楽しみに。川越勝のちょっと一言。お相手は川越勝でした。